もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、はじめまして。はい、よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
実家との今後の関わり方についてご相談したいのですが。
実家との関わり方、
はい、
あなた様のご実家ですか。
はい、そうです。
ということはあなた様のご両親。
そうです。
はい。はい、今何か問題が起きてるんですか。
あ、はい、そうです。
はい。
私の妹がですね。
はい。
1ヶ月ほど前に、
はい、
不慮の事故に遭いまして、
はい、
後頭部を強打しまして、
はい、
植物状態、いわゆるそういった状態になってしまってまして、
はい
はい、でちょっと実家と妹と私折り合いが悪くてですね。
これまでもですか。
はい、そうです。
はいはい、
で、今後どのように父と母をフォローしていけばいいのかっていうのを、
はい、
ちょっとご相談したくてお電話したんですが。
はい、
はい、
では詳しく教えてください。
はい、
あなた様おいくつですか。
あ、はい、49歳です。
49歳。
はい、
ご家族はおありになるんですか。
はい、おります。
お子さんもいらっしゃる。
はい、おります。
どのぐらいの年齢のお子さんでしょう。
長男が26歳。
はい、
はい、社会人をしております。
はい、
で、次男が24歳で学生です。
はい、
はい、
それで、妹さんちょっと本当にね、かわいそうですけど、
はい、
これは交通事故ですか。
あ、階段から落ちまして。
階段から落ちた。
はい、
はい、どこの階段から落ちたんでしょう。
今交際していた男性のアパートの、
はい
はい、階段なんですが。
アパートの階段。
はい、
交際していた男性ということは妹さん独身だったんですか。
いえ、結婚してまして子供もいたんですが、
はい、
離婚 の調停をしようかどうかっていう時期で別居中でした。
は
い、
あ、
はい、
妹さんのお子さんというのは。
はい、小学校2年生です。
小学2年生。
はい、
男の子ですか女の子ですか。
男の子です。
男の子。
はい、
うーん、妹さんおいくつですか。
はい、45歳。
45歳。
はい、
それでお父様とお母様はおいくつでしょう。
はい、はい、父が75歳で、
はい、
母が73歳です。
はい、
はい、
他にご兄弟いらっしゃるんですか。
はい、弟がおります。
お父さん、
はい、
おいくつのお父さんでしょう。
41です。
41歳。
はい、
で、3人兄弟の長女ということですね。
はい、そうですね。はい、
ご両親ともちょっと折り合いが悪くて、妹さんともあまりよくうまく関係がいってなかったんですか。
兄弟はいいんです
か、ね。あ、兄弟
は、
まあ、
連絡は取り合えるんですが、
はいはい、
まあその両親と、
はい、
まあその子供、私たちの間が、
はい、
まあ、ちょっと数年前に、
はい、
金銭的なことで、何回か問題がありまして、
はい、
まあちょっと疎遠な形になってたんですね。
うん、ということは、
はい、
それは具体的にどういうことですか。
はい、私が出た後に購入した家がですね、
はい、
まあ、ローンが払えない状態になりまして、
はい、
何度か援助はしたんですね。
はい、
まあ、最終的にその3年ぐらい前にまた、はい、3度目だったんですけれども、
はい、
言ってきましたので、
はい、
まあ両親の年齢的なことですとか、
はい、
今後のその、生活環境などを考えて、まあ、売ってもらった方がいいんじゃないかって思いましたので、まあ、いろいろなところを調べまして、人買の、手続きを進めたんですね。
はい、
で、まあ、なかなかちょっと決心つかなかったようなんですが、まあ、それで、まあ、家を手放した形で、
はい、
まあ、少しはお金が残ったような形ではその時は終わったんですけれども。
はいはい、
はい、
でその時に縁を切ったんですか。
はい、もうお前なんか子供じゃないみたいな感じのことを言われまして、私もちょっとそのことについて関わってしまったのがね、そういう提案をしてしまったのが、
はい、
悪かったのかなっていうのは今になって思うんですけれども、
はいはい、
まあ、でも最終的な決断をしたのは両親ですし、まあ、その部分でちょっと、 まあ、それが良かったかどうかっていうのは分からないところがあるんですけれども、うん、はい、まあ、私のことを、まあ、そういうふうにあのそういう売らせて家を売らせた張本人だって思ってるみたいで、はい、
うん、
はい、
まあ、しかし今その妹さんがそういう状況になったことによって、
はい、
これはお金もかかりますね今後ね。
ああそうですね、
はい、そういったこともつまり離婚調停中だったということは、旦那さん、
うん、
これがどうなるんですかね、その妹さんの。
そうなんです、そこがまだ、はっきりしていなくてですね、
はい、
妹の夫と、
はい、
実家 の, あの相談をあのするところじゃないかって思うんですけれども、
うん、
でまあ、その後で私がどのように関わればいいかということになってくるんだと思うんですが、
ちょっとまだ前が見えてないですよね。
そうなんです、まだまだ前が見えてないので、
ましてやこの一番今ちょっと考えてあげなきゃいけないのはこの、ね、小学校2年生の男の子、
ね、そうなんです、そこなんです ね, ね、はい、
いろいろな問題が今その今後どう動くかわからない状況ですけども、
そうです、ね、
とりあえずでも、はい、あなたの今気持ちとしては、
はい、
いろいろあなたの中に葛藤があるかと思うんですけども、
はいはい、
理想としてはどうされたいんですか。
それがわからないんです。
それがわからない
んです。それがわからないんです。はい。すみません。
いえいえ。ああ、そうですか。
はい。
じゃあ、今日の先生紹介しますので、
はい、
一緒に考えましょう。
あ、ありがとうございます。
はい。はい、今日の先生、弁護士の塩野谷隆之先生です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。なかなか大変な状況ですね。
はい。
まあ、結論から申し上げるとね、
はい、
ご両親との関係は、
はい、
やっぱりなかなか今すぐどうこうっていうことではなくて、
はい、
まあ本当に5年10年というスパンで考えていくしかないのかなと思います、
はい、
その、まあ、妹さんの不良の事故をきっかけにその話を持っていっても、はい、多分解決には結びつかないのかなという気はするんですけれども、
はい、
まあ、ご両親との関係はともかくとしてね、
はい、
そのまあ妹さんの今の、まあ、生活費というんでしょうかね、その、いろいろ病院の費用とか、
はい、
治療費とかっていう問題はあるとは思うんですよね。
はい、
で、先ほど、まあ、ドリアンさんとの話の中で、
はい、
その妹さんの、まあ、離婚調停中のご主人と実家との間でどう調整をしていくかというようなお話があったんですが、
はい、
そこはね、もしかするとちょっと違うのかもしれないなと思っています。
はい、
というのはね、
はい、
これ妹さんまだ離婚は成立してないわけですよね。
そうです。はい、
で、妹さんがこういう状態で、まあ、意識がない状態になってしまうと、
はい、
もうこれ離婚調停自体ができなくなって、
はい、
多分調停自体中断というかもう終了することになってしまうと思うんですよね。
はい。
まあ、少なくとも先には進まなくなりますよね。
はい。
で、進まなくなった時に、
はい、
じゃあ、その向こうの妹の旦那は誰とこの離婚の話をすればいいのかという問題になってきますけれども、
はい、
妹さんはその意識がないので、
はい、
今から誰か代理人を頼むっていうことはできない状態なんですよ。
はい、
そうするとね、
はい、
じゃあ誰が妹さんの立場に立って、
うん、
その旦那さんとの間で離婚調停、あるいはその離婚の協議を行うのかということになると、
はい、
まあ、妹さんももうね、45歳ですからね、未成年ではないので、
はい、
親が親権者という、親がね、法廷代理人っていうわけにもいかないので、
はい、
そうするとその妹さんの、まあ、代理人としての、
はい、
代理人を選ばなければいけない。
あ、はい、
で意識が全くない状態、意思表示ができないような状態だとすると、
はい、
妹さんにまず後見人、成年後見人をつけるという手続きが多分一番の始まりだと思うんですね。
はい、
で、その成年後見人が、
はい、
旦那さんとの間で、
はい、
じゃあこの治療費をどうするのかとか、
うん、
まあ、最終的にその、まあ、この、まあ、妹さんの家族の関係をどうするのかということについて話をしていくんでしょうけれども、はい、おそらく後見人がついた時にね、
はい、
後見人は妹さんの立場を、
はい、
最重要視することになりますんで、
はい、
そこで後見人が向こうの旦那さんとの間で、
はい、
離婚を成立させるっていうような方向にはいかないと思うんですよ、
うん、はい、
つまり、妹さんとその旦那さんとの間は一応別居していて離婚調停中とはいえども、はい、それでも夫婦なんだから、
はい、
夫婦としての、まあ、生活費を負担する、まあ、婚姻費用っていうんですけれども、
はい、
婚姻費用を負担する義務がその旦那さんにはあるんだと、
はい、
いうことで、
はい、
旦那さんに対してね、
はい、
そういう治療費も含めた生活費の請求をするというような形でその後見人が、はい、おそらく動いていくことになるんだと思うんですね。
あ、はい、
で、旦那さんの方にその、まあ、その資金力があるのかどうかっていうのは分かりませんけれども、
はい、
少なくとも第一次的にはね、
はい、
離婚調停中とはいえども旦那さんに、
はい、
その妹さんの扶養義務がありますので、
はい、
これは夫として果たすべき責任を果たしてもらうと。
はい、
でそういう中で、向こうの旦那さんの方はね、
はい、
そうは言ってもその妹の方に責任があるんだと、責任があるんだというのはそういう、うん、他の男性との交際とかね、
うん、
そういうことを言ってくるかもしれませんけれども、
はい、
それは生活費云々の問題とはまたちょっと別の問題ですので、
はい、
最終的に離婚っていうことになれば慰謝料とかそういう問題が出てくるのかもしれませんけれども、
はい、
とりあえず今離婚の話は進まないと。で、妹さんの生きるために必要な糧をどうするのかと、
はい、
生きるために必要な糧をどうするのかという、まあ、この婚姻費用の問題については、
はい、
どっちに責任があるということを、まあ、一旦度外視して、
はい、
誰がどういう負担をすべきかという観点から考えていくことになりますんで、
はい、
その後見人と、はい、旦那さんとの間で、
はい、
その生活費の負担、治療費も含めたそういう婚姻費用の分担について話し合いをしてもらうという手順になってくるんだと思うんですね。
はい、
で、あとその小学校2年生の息子さんがいらっしゃる、これはどちらが養育してるんですか？
現在まだ学校の関係で、
はい、
実家の父が見てるんです。
あ、
はい、まあ、その学年のタイミングで妹の夫は、うん、まあ、引き取ろう という気持ちがあるようなんですね。
うん、
はい、
まあ、これはねそうするしかないですよね。だから、旦那さんの方に引き取ってもらって、
はい、
特にそれがね子供のため、子供に何か有害であるとかいうことがないんであれば、
はい、
旦那さんの方に引き取ってもらって、旦那さんというのは父親の方ですね、
はい、
父親に、その子の父親に引き取ってもらって、うん、養育してもらうと、
はい、
いうことになるでしょうね。
はい、
うん、
そうですね。
でそういう中でね、はい、あなたが一生懸命その植物状態になってしまった妹さんの面倒を見ているね、
はい、
姿をご両親が見れば、またちょっとご両親の方の見方も変わってくるかもしれませんし、
はい、
うん、そういう、まあ、まずそちらの問題をね、
はい、
先に進めた上で、
はい、
時間をかけてご両親との間を調整していくというのが一番いいんじゃないかなと思います。
はい、わかりました、
はい
はい、
もしもし、
はい、
本当に大変なことになられたと思いますし、
はい、
背負わなくてもいいものを背負うようなことになっちゃったと思うんですが、何よりもあなた様の生活、はい、人生というのは大事ですから、
はい、
まずそれが揺らいではいけないと思うんですよ、
はい、
お子さんもいらっしゃいますしね、
はい、
ですからそこの部分が揺るがない気の強さというか、
はい、
ある程度余裕を、余裕という言い方おかしいですけども、そこをまず大事にされてくださいね。
ありがとうございます、
はいはい、
はい、
では
どうもありがとうございました、はい、
どうも失礼いたします、
はい、失礼いたします。